ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の神道優太と
浅井雄一と
1回生の塚田七瀬と
教員中澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、学生はですねテスト期間が終わり、はい、2ヶ月という長い春休みが始まったわけなんですけど、
はい、
はい、浅井くんはどっかに出かけたり用事があったりはするんですか？
僕はコロナが怖いんで引きこもろうと思います
マスクは買いました。
マスクは買いました。てかなんか最近どこも買えないですよね。
あ、そうなんですよね。
なんか個数制限みたいなのかかってて、昨日お昼過ぎに限ったらなんか本日の分は終了しましたみたいな。
あ、そんなに皆さんコロナが怖いんでしょうか？と僕は分からないんですけど、
大学は、ね、今入試期間中なんで、はい、あの高校生がいっぱい受験生が来てるんですけど、はい、本当になんか誰かが咳したら大丈夫かみたいな
そんな感じ
ピリピリ感があって、はい、でなんか入り口で自由に使っていいですよってマスク置いてあるんですけど、はい、あの 3M の真ん中にあのプラスチックのなんかあのフィルターみたいなのがついてる、
はい、
すごいやつでこれちょっといかつすぎるやろってマスクしか置いてないんですけど、はい、まあでもねなかなか大変、大変っちゃ大変よねやっぱりね。
そうですよね、うん、まあ高校生はこの時期を乗り越えて、
そうだね、
はい、うん、頑張ってほしいです、ね、
皆さん。そうそう、健康に受験をね、はい、乗り越えてほしいですね、
はいはい、この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストの送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは075-432-5806。番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。ダイレクトメッセージで番組宛のメッセージを受け付けています。大谷大学ハッピーアワー、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアで、お仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。このコーナーは大谷大学2回生の神道優太と
浅井雄一と
教員の中澤清隆でお送りします。
はい、本日は京都府政策企画部企画参事付の堀口拓馬さん、京都府中小企業診断協会の坂本純子さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は京都府の地域公共プロジェクトについてお話を伺います。早速ですが、この地域公共、公共楽団の公共の字を使われていますが、どういったプロジェクトなのか教えてください。
はい、改めまして京都府政策企画部企画参事付の堀口と申します。私の方からこのプロジェクト説明をさせていただきます。地域公共プロジェクトが、これ今年度から京都府の取り組みとしてスタートさせてもらってるんですけれども、京都府ではこの前に平成19年度から昨年度の平成30年度までの12年間に地域力再生プロジェクトという、まあ、前段となるような取り組みを進めてきてました。
はい、
で地域住民の方や、まあ、NPO と行政が、まあ、対等なパートナーとして地域の課題解決に取り組めるようにその地域力再生プロジェクトを推進してきたんですけれども、
はい
はい、まあ、結果として、まあ、多くの皆さんの地域活動生まれてきた、その一方で、まあ、新しい課題というのも、まあ、見えてきたということになります。
はい、
でどんな課題かっていうと、じゃ、はい、地域の活動いっぱい増えてきたけれども、それって住民の皆さんのニーズと果たして全てマッチした活動になっているんだろうかとか、まあ、具体的な活動増えてきたけれども、その活動の元となるようなお金ですよね、財源だとか、はい、人手が不足してるんじゃないかとか、はい、あと活動の担い手のある方がやっぱり高齢化してきて、なかなか自分たちだけではだんだん活動することが難しくなってきているよねと、そういう課題がまあ浮き彫りに、まあ、この12年間やってきてなってきたということになっています。
はい、そうですね、この地域公共プロジェクトで行われているそのビジネス的手法で 地域づくりを続けるためのセミナーを開催中とのことなんですけど、これはどういったセミナーをされたり、その内容とか狙いについてお話をいただきたいと思います。
はい、企画さんじ付けではですね、今元に、その元になった組織としてですね、はい、府民力推進課と地域力ビジネス課という2つの課があったんですけれども、はい、まあ、そのうち実は私はもともとその地域力ビジネス課というところにいましてですね、
はい、
で地域課題の解決に、まあ、ビジネス的な手法を取り入れながら、まあ、その地域活動を持続、まあ、継続的なものにするような活動を、まあ、支援してきたという経過がありまして、
はい、
まあ今回同席をしていただいている、まあ、ビジネスの専門家である中小企業診断協会の、まあ、先生方と一緒になって、まあ、地域活動団体さん向けの、まあ、そのビジネス的手法を学べるようなセミナーというのを開催してきたというような経過がありまして、今年もそのセミナーを、はい、やらせていただいているということになってます。
はい、
は
い、じゃあ坂本さん、
はい、お願いします。
まあ、今回京都府中小企業診断協会であのやらせていただいているんですけれども、皆さん中小企業診断士ってなかなか、まあ、馴染みのないかもしれないんですけれども、
ね、
普段から、はい、まあ、小さな事業者さんの経営者の経営っていうもの、はい、経営者と一緒に経営を一緒に考えていく伴走支援をしてます。
はい、
小さな会社さんって人とか物とかやっぱ情報とか限られてますので、それをどう生かして社会に役立つ事業をやっていくのかっていうのを一緒に考えて計画を作ったりとか、実際事業をどうやってやっていくのかとか、組織をどうやって良くしていくのかっていうことを取り組みするのにあたって、なんか後押ししたりとか広報の手法とかを考えて一緒に考えるっていうことをやってきました。
はい、
はい、
マイヌピオとかね、こういう地域団体も割と少ない人数でやってたり、ね、お金とか物とか少ない中でやってるところですもんね。
はい、はい、そうですね。はい、で今回のセミナーでは11月からやってきたんですけれども、
はい、
まあ、最初は計画を立てるって言ったところから始めて、
はい、
あと、まあ、資金を確保するっていうことでちょっとお金のことをお話しするようなセミナーを行って、それからまあ、ファンの層を広げるっていうことで、地域活動の方ってやっぱりなんかより皆さん知ってもらって一緒に働く仲間を作っていきたいとか、やっぱり広報っていうものに課題を持たれているので、その辺をより分かりやすく、私たちが、まあ、経営の話を入れつつ分かりやすく伝えるっていったようなことを行ってきました。
はい
はい、
で、まあ、ワークを交えながら参加者同士が交流してもらって、
はい、
そして各地域で先進的な取り組みをされている方とかも参加していただいているので、お互いに情報交換をしながら、はい、まあ、楽しく経営ノウハウを学べて、そして、まあ、持ち帰ってもらって実践してもらえるような内容になってます。
はい、
で、まあ、参加していただいた方皆さんやっぱり役に立ったと言っていただいたりとか、それを実際なんかやってみようって思う気持ちになったとか、
はい、
あと帰って一緒に働いてるとか一緒に活動している仲間に伝えて、はい、ぜひやっていきたいっていう方で、まあ、比較的皆さんなんか役になんかいい印象を持っていただいてます。
は
い
は
い、
そうですね、なんか経営の方法とかっていうのが結構難しく聞こえるんですけど、なんか皆さんはどういった様子とかをされるのか感じなんでしょうか。
はい、分かりやすい言葉っていうのをやっぱりなんか地域活動の事例に落とし込んで、でもやっぱりお金とか情報発信とか組織作りっていうのは経営と同じものがあるので、そこをより分かりやすい分かりやすい変異な言葉で伝えていって、なんかまあここより事業を継続してもらうってことを重視してお伝えしてるって感じです。
結構分かりやすく、
はい、
簡単に学生でも、
はい、学生でも分かると思います。はい、
なかなかね、はい、そういうこうビジネスの勉強みたいなしたことない人も結構いらっしゃるんじゃないですか。
うん、そうですね、うん、それまでまあビジネス的なビジネスするとやっぱりちょっと経営されたりとか、うん、なんかね、それって絶対お金儲けじゃないのみたいな風に考えられたりとか、でもそうではないので、
はい
はい、その辺の意義を考えてもらうっていうこともやってます。
はい、そうですね、このセミナー第4回があるそうなんですが、その内容とか申し込み方法などご案内をお願いします。
はい、で今までやってきたものに加えて次第4回というものを次2月に企画しております。
はい、
第4回セミナーは働く仲間を集めるということをテーマに、
はい、
基礎編が2月10日の月曜日で、応用編が2月17日月曜日にそれぞれ開催します。
はい、
で基礎編では働く仲間とのルール作りとして、スタッフを集める際に気をつけるべき、まあ、雇用のルールとかを 雇用のルールなどを取り合っての解説をしつつ、まあ、それ以外のこととかも話していきたいと思ってます、はい、で応用編では多様な働き方で仲間を増やすっていうテーマにしてますので、雇用以外にやはり NPO とかそういった地域活動の方っていうのはいろんな方の働き方、いろんな働き方ができるような組織が多いと思うので、そこの夏、うん、仲間集めのきっかけになるようなお話をさせていただこうと思ってます、
はい、
で会場は堀川北王子の交流サロンのたまり場で、午後1時から実施し、1時半ですね、すみません、1時半から2時間の実施となってます、はい、で参加費は無料となってますので、お気軽に、皆さんお気軽に参加いただきたいなと思ってます。
はい、そうですね、はい、後半では、はい、この地域公共プロジェクトについてさらに詳しい話を伺いたいと思います、後半でもね、申し込み方法などまた改めてご案内お願いしたいと思います。
はい、はい、
大谷大学ハッピーアワー、ハッピートーク後半も引き続き京都府政策企画部企画参事付けの堀口拓真さん、京都府中小企業診断協会の坂本純子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半地域公共プロジェクトについてお話しいただきましたが、この他どのような取り組みをされていますか？
前半で少し、まあ、説明しきれなかったところがありましたので、はい、前半の一番最初に地域力再生プロジェクトという前段のプロジェクトのお話をさせていただきまして、はい、で公共が、まあ、公共局シンフォニーの公共だよというようなご説明最初にしていただいたんですけれども、
はい、
シンフォニーという、まあ一応ソロからシンフォニーへというような、まあ意味を込めてプロジェクトを名付けているんですけれども、はい、まあ、1人や1団体の地域課題の解決だけではなかなかやっぱり地域課題の解決って難しいので、まあ、地域公共プロジェクトに変わった大きなきっかけというのは、よりその多くの住民、周囲の住民の方だとか、
はい、
まあ、いろんな、もう学生さんだったり、
はい、
企業さんだったり、まあ、NPO の活用な地域活動されている団体さんだったりっていう、まあ、多くの方々を巻き込みながら地域課題の解決にみんなで取り組んでいこうよというような、形でこの地域公共プロジェクトというのを進めていこうというような取り組みだということを、まあ、改めてちょっとご説明させていただきました、
はい、
で、その上でですね、今じゃあどんな取り組みをしているんですかという、まあ、具体的な、中身の話をちょっとさせていただきたいんですけれども、
はい、
まずはですね、やっぱその、まあ、お金の話ですね。地域公共プロジェクトに交付金というのがありますので、まあ、その交付金の、まあ、趣旨をちょっとご説明させていただければなというふうに思ってます。
はい、はい、
まあ、地域公共プロジェクトではその安心安全な暮らしを支えるために、まあ、地域のさまざまな、課題の解決に取り組む地域活動が、まあ、継続して実施できるように、まあ、周辺の皆さんの協力が得られる環境だとか、
はい、
まあ、他の団体さん、市町村、京都府と連携共同関係を構築するというのを、まあ、京都府として支援させていただいているんですけれども、
はい、
交付金では、まあ、もちろんお金の支援ということなんですけれども、大きくいろんなプログラムがありましてですね、まあ、大きく、まあ、2つちょっとご説明させていただくんですけれども、はい、1つ目がですね、重点課題対応プログラムというのが交付金の中にございまして、
はい、
でこのプログラム何かというとですね、まあ、いろんな地域の課題あると思うんですけれども、その中で、まあ、ちょっと京都府として特に地域の支えが必要だろうなという重要な課題をいくつか定めてましてですね、
はい、
まあ、例えば介護ですとか、まあ、子育てですとか、はい、まあ、そういった地域の、まあ、支えが必要となるような課題のいくつかの分野について、その解決の担い手となってくれるような、で長期的に取り組んでくれそうな団体さんの活動をご支援させていただくというようなのが重点課題対応プログラムとなっています。
はい、
でこのプログラムですね、ちょっと大きな特徴がありましてですね、
はい、
もしこのプログラムを応募されまして採択された暁にはですね、単にお金私あげますよというだけじゃなくて、はい、まあ、一緒に取り組むパートナーとして、パートナーシップミーティングという会議に定期的に参加していただくということになっています。パートナーシップミーティング何かというとですね、
はい、
まあ、例えば介護の分野で活動しようという団体さんがどんな問題意識を持っているのかっていうのを、まあ、他の同じような活動されている団体さんですとか、市町村の、まあ、担当しているような 部署の職員さんですとか、でもちろん京都府の職員もみんな、はい、いろいろ集まりまして、意見交換をしたり、まあ、その情報の共有をしたりする場を設けて、まあ、交流を深めながら地域の課題にみんなで取り組んでいきましょうねというような、場を作ると、
はい、
でこれにも合わせて参加していただくというのがこのプログラムの特徴になっています。
はい、そうですね、お金だけを支援してそこで終わりじゃなくて、その先も一緒にやっていくっていうのは なかなか素晴らしいことだと僕は思いました。
で、もう一つですね、基盤強化プログラムというのがありまして、はい、まあ、こちらはその先ほどの重要な課題というのをいくつか定めたもの以外にももちろん地域の課題ってたくさんありますので、はい、まあ、そういった他の諸課題に、まあ、周辺の住民だとか他団体さんの協力を得ながら、はい、まあ、継続的に取り組んでいこうとする団体さん向けの、まあ、プログラムということになっています。で、大きく分けて、まあ、この2つのプログラムが、まあ、まずあの交付金としてありますと、
はい、地域によって結構ね、やっぱりあの関心のある課題とか、うん、担い手の人とかも違うもんなんですかね。
そうですね、うん、まあ、やはり、まあ、府内全域で言いますと、まあ、京都市内はやっぱりその、まあ、介護ですとか、まあ、子育てとかっていうのが多いかなと思うんですけど、ね、北部の方に行くとやっぱりそのなんかその地域の活性化みたいな、その、まあ、地域資源を生かしたその活性化の取り組みみたいな、やはりあの海の京都とかですと、まあ、まあ、丹後とかですと、まあ、そういった自分たちの資源を生かしたなんか活動をしたいっていうような取り組みされる方多いかなというふうに思ってますけれども、
もっといろんな人に来てもらったり、まあ、よかったら住んでもらったりみたいな、
そうです
ね、そういうことを考えられてる人も多いのかもしれないですね、
は
い、
そうですね、
う
ん、はい、
資金的な支援の他にはどのような取り組みがありますか。
資金以外の取り組みとしましてではね、専門家派遣、はい、という、まあ、ハンズオンと呼んでるんですけれども、まあ、ちょっと分かりにくいので、まあ、専門家派遣の制度ということでですね、まあ、地域の課題解決に向けた活動をしていく中で、やっぱり活動を自立したものにしたいと、継続していきたいとお悩みの団体さんたくさんいらっしゃると思いますんで、はい、まあ、そういった方に向けてですね、まあ、例えばどんな計画を立てて課題解決に向けて取り組んでいったらいいのかとか、あと資金の獲得、どうやってお金、じゃあ、収入得たりしていったらいいのかとか、まあ、広報の仕方ってどうやってアピールしていったらいいんだろうかというような、悩み、さまざまな悩みがあると思いますけれども、
はい、
まあ、京都府ではいろんな、分野の専門家の方を登録してまして、その方々を、まあ、アドバイザーとして現地に派遣しまして、まあ、1回2時間ぐらいの時間なんですけれども、無料で、まあ、お悩み相談を受けることができるという制度を持ってます。で、こちらはですね、はい、随時申請受け付けてますので、もしお悩みある方いらっしゃいましたら申請していただければ、専門家派遣させていただきます、坂本先生も、登録されてますので
ぜひ、
その他にですね、
はい、
こちら、年末にこのラジオでなんか広報させていただいたと聞いてるんですけれども、学生×地域つながる未来プロジェクトということでですね、各大学から集まった学生さんたちで、まあ、3名ぐらいの学生チームを作りまして、はい、府内の地域団体さんの活動に参加して、まあ、地域活動を体験して、でその活動を取材発信してもらうということで、まあ、学生さんたちに、まあ、普段はちょっとなかなか携われないような地域活動を身近に感じてもらおうだとか、あと地域の団体さんに対しては、まあ、若い人たちを受け入れるための仕組みを知ってもらおうというような取り組みとして、まあ、今年度企画をしているものでして、これ今年度も募集はちょっと締め切ってはいるんですけれども、来年度以降も継続する予定ですので、まあ、また来年度ご興味がある学生さんとかいらっしゃったらお申し込みいただければなと思っています。そしてですね、今年度の取材活動がもう来週から実はスタートするということで、で内容はですね、ツイッターの公式アカウントがありまして、
はい、
そちらに随時載せていく予定ですので、興味がある方ツイッターの公式アカウントを覗いてみてください。学生×地域つながる未来プロジェクトという、 もうタイトルで、アカウントを作ってます、
はい、
アットマーク学生地域という、まあ、アカウントありますので、まあ、よかったらフォローもお願いします。
はい、僕も入門セミナーみたいなところで実はお話しさせてもらったんですけど
そうですね、
結構地域の入れ先の方も参加してる学生も熱心ですごい盛り上がっていい取り組みだなと思いましたね、はい、
最後にラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いします。
はい、まあ、改めまして、京都府の堀口です。地域公共プロジェクトというのは、まあ、今年度から京都府が始めた新しいプロジェクトですので、まだまだ浸透してないかなと思いますけれども、まあ、皆さんが安心安全に住み続けられる地域となるように、京都府だけではなくって、まあ、いろんな方々と、まあ、協力しながら取り組みを進めていければいいなというふうに思ってますので、まあ、リスナーの皆さん、まあ、ぜひ地域公共プロジェクトという言葉とか取り組み覚えていただいていければいいなというふうに思ってます。
はい、坂本からなんですけれども、 申し込み、先ほどの案内のセミナーの申し込み方法についてちょっとお伝えさせてください。京都府の方の電話番号 075-414-4865 までご連絡ください。ただし当日飛び込み参加でも構いませんので、一緒に仲間作りをしたい方、地域活動に関心のある方、どなたでもご参加ください。たまり場の交流サロンのたまり場で行います。それから先ほどご案内しましたハンズオンという制度もございますので、そちらの方もぜひ活用していただいて、より皆様の活動にを推進していただけると嬉しく思います。
はい、はい、ハッピートーク、本日のゲストは京都府政策企画部企画参事付けの堀口拓馬さん、京都府中小企業診断協会の坂本純子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで地域イベントのお知らせです。大谷大学のある北大路周辺エリアで開催されるイベントをご案内します。本日のお知らせは3件です。1件目は9日開催、第34回京都市小学校大文字駅伝大会のお知らせです。小学生が助けをつなぐ大文字駅伝大会は、今年で34回目の伝統を数える京都の冬の風物詩です。駅伝発祥の地京都で予選を勝ち上がった48校が仲間の思いを背負って助けをつなぎます。コースは衣笠小学校前を出発し、北山通り、鴨川河川敷などを経由して岡崎公園野球場までの8区間のコースをリレーします。北区からは大宮小学校、四地区小学校、紫野小学校、金閣小学校の4校が出場します。四地区小学校は25年ぶりの予選通過となりました。大会は2月9日日曜日、10時30分スタートです。小学生たちの力走をぜひ応援しましょう。出場校、コースなどの詳細は京都市京都新聞社の大文字駅伝公式ウェブサイトをご覧ください。
2件目は北山のスペシャルティーコーヒーのお店、サーカスコーヒーからのお知らせです。サーカスコーヒーでは今週末の2月9日に河原町のファッションビル京都バル4階、食と暮らしの DIY をテーマとした暮らしの商店トゥデイズスペシャル京都にて出張イベントを行います。まもなくバレンタインということで、プレゼントギフトやドリンク販売などを行いますので、ぜひ遊びに来てくださいとのことです。日時は2月9日日曜日正午から午後5時まで。場所は河原町三条下がるの京都バルの4階のトゥデイズスペシャル京都です。皆様ぜひお尋ねください。
3件目は新町ラボ主催輪ゴム銃早打ち大会のお知らせです。新町通りの活性化に取り組む新町ラボでは、2月16日日曜日に輪ゴム銃早打ち大会を開催します。ルールは合図とともに全ての的を撃ち落とした方が勝ちのトーナメント戦です。開催日時は2月16日日曜日、エントリー受付は9時45分から10時15分、10時30分からトーナメント開始となります。会場は新町商店街にある村上牛乳店ガレージ前、参加費は無料です。参加には自分の持っているゴム銃での参加のほか、貸し出しもありますので、ゴム銃を持っていない人でも参加できます。優勝者には景品としてかっこいいゴム銃が贈られるということですので、ふるってご参加ください。お問い合わせは村上牛乳店、電話番号は 075-492-2435 492-2435 です。以上、地域イベントのお知らせでした。大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学が主催するイベント講座についてお知らせします。本日のお知らせは1件です。3月20日開催の大谷大学オープンキャンパスのお知らせです。大谷大学では春休みにも大学の学びや環境を体験できるオープンキャンパスを開催します。今回はなるほどが君を変えるをテーマに、文学部、社会学部、教育学部の全学部学科で模擬授業や入試対策企画も行います。また来年2021年4月に新しくできる国際学部の案内もあります。 このほか在学生に聞く国際交流コーナーやクラブ紹介、キャンパス見学ツアーなど盛りだくさんの内容です。大谷大学のいろんな魅力がぐっと詰まったオープンキャンパスでなるほどを体験してみてください。開催日時は3月20日金曜日祝日午前9時45分から午後3時まで。会場は大谷大学本部キャンパスです。詳しい内容は大谷大学のウェブサイトでご確認ください。以上、大谷大学からのお知らせでした。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。僕今日オープニングの方でちょっとコロナの話でぶった切っちゃったんですけど
せっかくふた
もうちょっとね、春休みの楽しい話したいなってことで、ちょっと僕から喋らせてもらってもいいですか。
はい、お願いします。
僕は可愛い女の子とディズニーに行くっていう夢を持って春休みに入ります。
え、めっちゃいいじゃないですか
夢ですね。
妄想
ですね。
予定は決まって、
予定はまあ未定なんで、はい、ここから可愛い女の子とディズニーに行くっていう固い気持ちで春休みを過ごしたいと思います。
大丈夫、まだ2ヶ月ぐらいあるから。
そうですね、ここからが勝負です。
2ヶ月は長い、頑張れば。
で、仁道くんはどうするんですか。
来週韓国に行ってきます。2泊3日でこのコロナが流行ってる流行ってる中で韓国に行ってきます。
そう、ね、でもなんかほんま、はい、咳したりとかしたら止められるじゃん万全でいかへんと。
日本出れるんですかね
いつ、
来週の火水木、うん、
それぐらいにちょっとね落ち着いたら、ね、落ち着
いてると、
ね、
うん、いいですかね。
私ももともとは韓国に行く予定やったんですけど、コロナで
結局コロナや
コロナ、はい、そうか。でもなんか卒業旅行とかでね、うん、行こうとか思ってた人かわいそうですよね。まあでも2ヶ月あるし、これからも暖かくなるから。
そう、ね、3月もあるんでね。
そう、はい、僕らあんまないんですよ実は。教員は春休み、
あ、学生のが休みの時って何してるんですか。
まあ、入試がちょこちょこあったりですとか、 あとまあ皆さんの成績をつけたりとか、
あ、大事ですね、
来年の新入生の対応したりとか、はい、なんやかんやありますけれども、はい、まあでもまだまだこれからちょうどね暖かくなっていく頃なんで。
そうですね、
うん、でもそうこう言ってるうちに春休みが終わったら皆さんも学年が
3回生
1つずつ上がってしまう、
うん、もう半分折り返しです。
そうやな、
そう折り返し、
次の3年生半分終わったってことですもんね、うん、
なんか就活とかいろいろ入ってきそうで、
うん、まあ春休みはたくさん遊んでいいんじゃないかな
遊びます。
最後じゃない、もう、
うん、最後
何も考えんと遊んでいいの。
遊びまくろうかな、
うん、韓国だけでいい。
いや、他も行く、
他も行く、
他もいろんな人と、
いろんな人と、う
ん、いろんな人
と。予定は
未定やけどな。
はい、次回ラジオ来た時はもうちょっと、ね、あの楽しかったっていう話を、
明るい話題を
コロナ以外で
持ってこれるように
してもらいたいと思います。
はい、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の浅井雄一と、
仁道裕太と、
1回生の塚田七瀬と、
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。